お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。イランのペゼシキアン大統領の報道官エリアス・バズラテ氏がトランプ大統領の演説についてナンセンスだ、馬鹿げていると一蹴しました。トランプ大統領は国民向けの演説でイランに対し石器時代に戻すほどの攻撃を行うと警告していました。これに対しイラン軍はアメリカとイスラエルに対し、より広範でより壊滅的な攻撃を行うと牽制しています。バズラティ報道官はトランプ氏の発言について、イラン国内の結束をむしろ強めたとの見方を示しました。
トランプ大統領は完全にナンセンスな発言に陥っています。昨夜の演説は本来戦時下で最も重要な発言となるはずでした。しかし世界中で笑いの対象になりました。その影響で金融市場も反応し、原油価格は上昇、株価は再び下落しました。そして結果としてイランに対し何の打撃も与えられなかったばかりか、国民や指導者の結束をむしろ強めることになりました。バズラティ報道官でした。事実上封鎖しているホルムズ海峡の安全確保に向けて40カ国を超える外相らがオンラインで会合を開き対応を協議しました。ホルムズ海峡の封鎖は世界的な燃料危機を引き起こし、エネルギー価格の急上昇につながっています。会合では即時かつ無条件での再開が協議され、オーストラリアや日本、フランス、ドイツなど35カ国の閣僚が声明に署名し、海上の安全確保に向けて協力することで一致しました。イギリスのイベット・クーパー外相は国連を通じた外交的圧力や制裁の可能性など各国が連携した対応策について協議したと明らかにしました。外交的な圧力と経済的な圧力が必要だという認識で一致しています。また紛争が終結した後も海上輸送の安全を長期的にどう確保するかについて軍事面での検討も進められています。これは世界経済にとって極めて重要であり、イギリス国内だけでなく世界中の人々の生活にも大きく関わる問題です。クーパー外相でした。ニュースを続けます。アルバニージー首相は中東での戦争が来月発表される連邦予算案での改革を遅らせるべきではないとの考えを示しました。ナショナルプレスクラブで講演したアルバニージー首相は今回の紛争について、イランの核兵器保有を防ぐという主な目的は達成されたとの認識を示しました。その上で、オーストラリアが戦闘に積極的に関与する計画はないと強調しました。また政府は戦闘による経済的な影響を和らげるため、燃料危機で打撃を受けた産業を支援する10億ドル規模の新たな支援策を進めているとしています。そして首相はこうした状況でも大胆な経済改革の方針は変わらないと述べました。政府にとって国際情勢の不確実性は改革を遅らせたりためらったりする理由にはなりません。むしろ前に進めるべき理由です。より安定していた時代を前提に作られたこれまでの経済モデルに頼り続けていては、同じような繁栄や機会を生み出すことはできないからです。アルバニージー首相でした。ガソリン税がさらに引き下げられる見通しです。燃料価格の高騰で増えた GST 収入を還元することで、州やテレトリーの首脳が合意しました。これによりガソリン価格は1リットルあたり新たに 5.7 セント引き下げられ、すでに実施されている26セントの減税と合わせて、さらなる負担軽減となります。 今回の合意では、州とテリトリーは燃料価格の上昇によって増えた GST 収入およそ4億ドルを放棄します。西オーストラリア州のロジャー・クック首相は、この措置は6月30日まで実施されるとしています。
So that means the overall reduction in fuel excise will now total 32 cents.
これにより燃料税の引き下げ幅は合わせて1リットル当たり32セントとなります。ドライバーや家庭、産業にとって生活費の負担を大きく軽減する効果が期待されています。イラン情勢による影響に直面する人たちを支える重要な対応策です。クック首相でした。著名人やスポーツ選手によるギャンブルの広告は、テレビやラジオ、オンラインで今後禁止される見通しです。これは長年議論されてきたギャンブル広告の大幅な規制強化の一環です。さらにテレビでのスポーツ中継では、午前6時から午後8時半までギャンブル広告が全面的に禁止されます。オンラインでも18歳以上と確認された利用者を除き、広告は表示されなくなります。また、選手や審判のユニフォームにギャンブル関連のロゴを掲載することも禁止されます。アルバニージー首相は、こうした新たな規制は2027年の初めから導入され、特に子どもへの影響を抑える狙いがあるとしています。
We are getting the balance right.
私たちは適切なバランスを取ろうとしています。大人が望めばギャンブルを楽しむことは認めつつ、子どもたちが至るところで広告を目にする状況は避けなければなりません。子どもたちがスポーツとギャンブルを切り離せないと感じながら育つことは望んでいません。スポーツそのものの魅力を純粋に楽しんでほしいと考えています。アルバニージー首相でした。オーストラリアの主要な穀物生産地でネズミが大発生しており、農家に警戒を強めるよう呼びかけられています。CSIRO の調査では、西オーストラリア州のジェラルトンからエスペランスにかけての農地で特に多く確認されています。また、南オーストラリア州のアデレード平野やヨーク半島、エア半島、さらにクイーンズランド州南部の一部でも増加が報告されています。穀物生産者団体のアンドリュー・ワイデンマン氏は、秋の種まきの時期に備え、ネズミ駆除のための対策を準備しておくよう呼びかけています。ニュースを続けます。政府はノーザンテレトリーにあるウルル・カタジタ国立公園のリース契約を見直し、この土地の伝統的な所有者であるアナングの人々への収益配分を増やすと発表しました。これによりアナングの人々が受け取る公園の収益の割合はこれまでの 25% から 50% に引き上げられます。さらにこの国立公園では2030年までにフルタイム職員の半数をアナング出身者とする目標も義務付けられています。この公園はウルルの一枚岩やカタジタの特徴的な岩が連なる景観で知られる国内有数の観光地です。また公園はアナングの人々と連邦政府が共同で管理し、国立公園局長の下で運営されています。今年のイースターは出費が増える見通しで、背景にはガソリン価格の上昇があります。消費者調査会社ファインダーの最新調査によりますと、イースターの出費はおよそ2019ドルと見込まれており、これは去年のおよそ1556ドルから大きく増えています。中でも増えているのが旅行関連の費用で、平均でおよそ500ドル近く増加しています。一方でチョコレートへの出費はやや減る見込みです。また先月末に発表された観光交通フォーラムの調査では、ガソリン価格の上昇やこれまでの物価高の影響を受け、4割以上の人々がイースターの旅行計画を縮小、またはキャンセルしていることが分かりました。最後にスポーツ。 サッカー女子アジアカップをめぐり、オーストラリア代表マチルダズと日本代表なでしこジャパンが賞金の少なさに対し共同声明を発表しました。シドニーで行われたアジアカップ決勝は、日本がオーストラリアを破って優勝しましたが、大会全体の賞金総額はおよそ262万オーストラリアドルで、2022年大会と同じ水準にとどまりました。一方、2024年初めに行われた男子アジアカップでは、賞金総額はおよそ2154万ドルと、女子の8倍以上となっています。国際プロサッカー選手会、FIFA プロを通じて発表された声明で、両チームは、賞金の男女平等を求め、それがアジア全体の競技レベルの向上や長期的な発展につながると訴えています。一方、FIFA は次回の男女ワールドカップで賞金の平等を実現する方針を示しています。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。